しばらくでございます。名前忘れられたかもしれない自己紹介しようか。はい、もう夏は暑いに決まってるけども、今もう夏ではないのに暑い。政府は一体何をしてるんですか。はい、では今日は除会式がありました。さっき、たった一人で除会式司祭になった、新しく司祭になった一人の日本人、山内さんがありました。だからこの服を着ています。それでは、5月8日の日曜日の3つの、朗読をご一緒に考えてみたいと思います。5月8日でしたけど、まずイザヤ預言者の35章4から7まで。イザヤ預言者35章4節から7節まで。はい、お願いします。
栄光の回復、心をののく人々に言え、惜しくあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神を、敵を打ち、悪に報いる神が来られる、神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、アシやパピルスの茂るところとなる。
ありがとうございます。では最初から少しずつ考えてます。最初は心を、弱い人たちは嘆く人々に言え、恐れるな、恐れるな。これはイエス・クリストが何回もおっしゃった言葉ですね。恐れることはない。例えば湖の嵐の時には歩いてきて、そしてペトロ、みんな弟子たちに向かって慌て、恐れることはないと言いましたね。そして復活してから何回も現れて、恐れることはない、私です。そして、例えば、もう何回もですけども、例えば、お父さんが自分の娘が病気になって死にかかっていた時に、彼は恐れることはない、ただ信じなさい。つまり、この言葉がいいですね。自分をそれを信じて、恐れることがない。そして人に元気づけるのがいいですね。元気づける言葉を使うのがいいですね。口先だけではなくて心から出てくる。みんながそれが欲しいですね。元気を取り戻したいけどできない。その元気づける言葉と態度を見せるのがいいです。で、なぜ恐れることはないかというと、それはその罪に書いてあります。神が来られる、神が来られるから恐れることはない。神は来てあなたたちを救われる。ですから神が来て私たちを救われる。だから恐れることはない。救いということは一言で言いにくいけれども、例えばこの角度から見れると思います。ホート息子のお父さんがなさったことは救いですね。許してくださった、受け入れてくださった、抱きしめてくださった、これは救いですね。神様が許してくださる、受け入れてくださる、自分の弱さを け、この弱いところのある自分を受け入れてくださる。そして抱きしめてくださる。これがあるので、やっぱり恐れることもない。これさえあれば、そして神が来ます。このラビンドラナッタゴールご存知ですね。インドの詩人と神秘家で、彼がたくさんの本を書きましたけど、英語でも綺麗な英語でも書きましたね。で、この言葉がありますね。このこと、これから言う言葉があります。で、それは歌になって、祈るためにみんな神学生たちが使っていたらしい。インド人から聞いた話ですけど、神は来ます。来ます。いつも来ます。英語で、For he comes.で、神様が来てどういう結果が出てくるかというと、五節から出てきますね。まず人間が病気、目の病気、耳の病気、足の病気、それが癒される。癒される。体の病気などが癒される。そしてその後、何節か、六節の後から、ね、自然が、周りの状態が良くなる。荒れ地に川が流れる。砂漠は湖となり。つまり自然の、周りの自然と周りの人間関係と状態と私の問題が癒される。そして自分の体、自分の健康が癒される。だから恐れることはない。ところが現実は厳しい。癒されない時もありますね。健康が癒されない時もあります。周りの状態は良くならない時もあります。その時には何ですか？どうするんですか？神様に騙されたことになるんですか？いいえ、その次にあります。まずこれをもう一度読んでいただきましょう。今のところもう一度読んでみましょう。もう一度これ、
栄光の会、弱った手に力を込め、よどめず膝を強くす、あ、心をおののく人々に伝え、惜しくはあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神を、敵を打ち、悪にも随分神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人々が喜び歌う。荒れ野に水が湧き、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それから先ほどの朗読となんとなくつながりになる2番目の朗読を読んでいただきましょう。2番目の箇所、ヤコブ、使徒ヤコブの手紙2章1から5まで。ヤコブの2、1から5まで。 ヤコブの手紙、の手紙2章1から5まで、はい、お願いします。
人を分け隔てしてはならない。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入っていき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るしかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。
ありがとうございます。ではまず、最初のところ、人を分け隔てしてはならない。人を分け隔てしてはならない、差別はいけない。ところがちょっと考えてみれば、神様は時々私たちを選ぶ時もあれば選ばない時もある。なんか差別があるみたいです。例えばマタイ25章の最後の審判の時にはこう書いてあるでしょう。一番最初に、右に羊、分ける、王が分ける。どういうふうに分けるかというと、羊は右救われる、ヤギは左救われない。だから神様が分けると書いてあるんですね。そうではない。分けるのは自分の生き方を分ける、席を決めるのは自分の生き方。困っている人のためにできるだけのことをした人は自動的に右に座る、そうしなかった人は左に座る。神様が分けるというけどもそうではない、自分の生き方が分けるんです。そしていろんな、もう一つある。例えば、マタイのじゃなくてヨハネの15章に、あなた方が私を選んだのではなくて、私があなた方を選んだのである。選ぶということは他の人を選ばなかったということになるんじゃないですか。不公平じゃないですか。そうではない、みんなを選ぶ、みんなをに声をかける、その呼びかけに対して答える人は選ばれるという意味です。声をかけるのは無差別的にみんなに対して声をかけます。その声に従ってくる人は選ばれるということになります。自分の協力によって選ばれる。ですから神様は差別しない。でも人間は差別するので、ね、ここにもきれいに書いてあるように、礼拝があるときに共同体の、ご生体の交わりがあるときには、金持ちは良いところに座って、貧しい人は端っこに座るという差別があります。それはいけないと言うんですね。パウロもコリント教会に向かって、コリントだったと思います、こんなことしてはいけない、それを耳に吐いたことです。あなた方の集まりのときには偉い人が何か差別の面、それは絶対ダメですよ。神の前にはみんな同じです。ですからそれを強調する。私たちのミサにもそうですね。この聖堂には 偉い人は一番指定席があるかってないので、みんな座りたいところに座ります。一番最初に来る人は選ぶ権利がある。でも偉いからではなくて早めに来たからです。その制度、その姿勢がいいですね。だからミサで、私たちがミサに預かってしていることはすごくいいことです。みんな平等で差別なしに一緒に歌って、一緒に祈って、一緒に同じパンをいただいて、だから終わりに行きましょう、主の平和のうちにという、つまり行きましょうというのは行きなさいという派遣という意味ですね。行きなさい、昔はラテン語ではミサが終わりました、行きなさいと言ってましたね。行きなさいというのは、だから気をつけてお帰りなさいということではなくて、このミサで経験したことをよく味わって、よく自分のものにして、みんなに、ここから出てみんなに行いでもって訴えなさいと、そのために生きなさいというんですね。イエス・キリスト自身もそんなことしなかったんですね。偉い人は人の前に頭を下げて、そんなこと全然しない。やもめの出来事がありましたね、きれいな出来事。献金箱の近くにイエス・キリストがいて、で人が来て、まあ、1万円は貧しい人のために、で司祭が立ち会って、た司祭が大きな声で、あるし、貧しい人のために1万円、みんな他の人は2万円、他の人は5万円と。だからキリストが聞いてましたね、それはちょっと離れたところから。でも気に、どうとも思わなかったんです。別に感動しなかった。ところが貧しいやもめが来て、そして20円ぐらい入れたんですね。それを見たイエス様は感動して、この人はみんな他の人よりもたくさん入れたんです。なぜなら他の人たちは有り余るところから入れているんですけども、この人は全てを入れた、何にもない。ですからキリストが見るのは額ではなくて、いくら入れたということよりも、入れてからいくら残るんですか、自分には。他の人、5万円を入れた人にとっては5万円何でもないですよ、いっぱい持ってるから。でもこのおばあちゃんはたった今20円ですから、全てですよ、持ってるんです。ですからそれを見る、心を見る、人の良さを見る、肩書きを見ない。私たちは肩書きを見るんですね。私たち多分そこにいたならば、5万円を入れた人たちのところに近寄って名刺を出して、微笑んで握手して、友達になりたいです。このやもめを無視する。イエス・キリストは逆です。イエス・キリストの価値観はまともですね。この世とこの神の前にはみんな同じです。で、その後半には先ほどの続きになります。先ほど言ったの朗読には、神が来るので救ってくださるので、体の病気と周りの状態が良くなる、ところがならない時もあります。その時にはこの五節に、神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に飛ばせる。何のために選ぶかというと、貧しい人だから選ぶのではなくて、まあ信仰によって豊かになるために選ばれる。ちょっと今のことは説明まずかった。言いたいのはこれです。貧しい人は時々私たちは弱い人がと言うんですけど、弱い人は私は嫌いな表現です。この人たちは弱くない、弱い立場に置かれている強い人だと思います。 貧しい人は弱くない、私たちより強いと思います。ただ生まれつきにあるがなぜか弱い立場に置かれているので、ではこの人たちは信仰によって豊かになります。それはその他、それは神の祝福です。祝福する、選ぶというのは祝福するという意味ですね。どういう意味で弱い人たちが信仰が豊かになるんでしょうか。どうしてイエス・キリストが心、きれいな心の貧しい人は幸いであるというんですね。貧しい人は幸いである、泣いてる人は幸いである、悲しんでる人は幸いである。これはすごく分かりにくい。もしもね、イエス・キリストはただこのことを言ったならば、要するにこの世の中には苦しいけれども死んでから天国で特別に慰められるということを言ったならば分かります。天国には挽回するんです。それがだと分かります。それだけではなくて、それはもちろんこの世の中にも幸いである。なぜでしょうか。なぜ幸いだと言えるのか。私はこう思うんですけど、あくまでもキリストの価値観でこのことを見なければならない。キリストの価値観は簡単明瞭ですね。幸せは何かというと愛ですね。愛し合うこと、愛である神に抱きしめられる、それは幸せ。金持ちであっても貧乏であっても幸せ、はい、そうすると貧しい人は、悲しんでる人は愛に近寄る、貧しさが人間を愛に近寄らせる。貧しさと悩みが人間を愛に近寄らせる。なぜかというと、貧しい人は、苦しんでる人は謙遜になります。謙遜になります。金持ちと権力のある人は大体鼻が高い、頭が高い、へばるんです。貧しい人は謙遜になります。で、謙遜は人間を愛に近寄らせるんです。だから幸いです。もう一つ、貧しさと苦しみは感謝を呼ぶ、感謝、つまり貧しい人は感謝するんです。何もない人は何かをいただくと非常に嬉しくなります。いっぱい持ってる人が何かいただくと、まあ、ありがとうございますと礼儀正しくというけども、別に喜ばない。いっぱいあるからどこに入れればいいのか、誰にあげようかなと。ですから貧しい人は感謝する傾向がある。で、感謝は人間を愛に近寄らせる、神に近寄らせる。だから幸いです。もう一つ、苦しみと貧しさは連帯感を抱かせる。連帯感、つまり苦労を知る人は苦しんでる人、苦労してる人の気持ちが分かる。苦労する人は苦労してる人たち、人の苦しみが分かる。苦労しない人は分からない。ですから分かるので連帯感が出てくる。またテレサの話ですね。パンをいただいて10人家族で3日間で食べてなかったね。またテレサはパンを持ってきて、ありがとうございますと言ったお母さんは途中でパンを半分にして行って、戻った時にパンなしに行ったんです。すみません、私たちはこのパンの半分はもちろん足りないけども、少なくとも今夜は誰も死なないでしょう。ところが隣の家族は私たちよりも困ってるので、パンの半分をあげました。すみません。この方は、このお母さんは貧しさをよく知ってるんです。何もない時にはいかにつらいということを分かってるので、隣の人の気持ちが分かって分かち合いするんです。その意味で連帯感を で連帯感は人間を愛に神に近寄らせるんです。最後に忍耐、忍耐、貧しい人は忍耐強い。月曜日のホームレスがここの教会に来ますね。彼の会に今コロナウイルスの関係でカレーライスじゃなくてただ弁当を持ってくるね、紙袋で。でも長い列で100人ぐらい来るんですね。雨が降っても冬も夏も来るんですね。その人たちは忍耐強い、忍耐強い。そこで立っていただいて後で戻る。どこに戻るかというと、暖かいうちに戻る、あるいは冷房のあるというそうじゃなくて、ひどいところに戻る。ずっと忍耐強い、強い。私は絶対耐えられない、一週間持たない、他の人たちは。ですから忍耐強くなる。で、忍耐は人間を愛に近寄らせる。愛と忍耐は非常に結びついていますから。ですから謙遜、感謝、連帯感、忍耐が強くなるので、人間は本当の幸せである愛に近寄るから、その意味で幸いである。ところが綺麗な心の貧しい人は幸いである。綺麗な心を持ってない人は貧しくても幸せとは言えない。ですから貧しい人はみんな素晴らしいとは言えない。綺麗な心の貧しい人は幸いである。汚れた心の人は貧しさと苦しみでも思ってなおさらひどくなる、なおさら悪いことする、なおさら人間と神を憎む、恨む。でも綺麗な心の人は愛する。その意味で信仰によって幸せになる。はい、もう一度読んでいただきましょう。
人を分け隔てしてはならない。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な実りの人が入ってき、また汚しい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか私の足元に座るかしなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは同じ日の3番目 の箇所、マタイ福音7章31から37まで、マルコ出エマルコ福音、マルコ福音7章31 一節から三十七節まで。マルコ七。はい、お願いします。
耳が聞こえず、舌の回らない人を癒す。それからまた、イエスはティルスの地方を去り、シドンを経て、デカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやってこられた。人々は耳が聞こえず、舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスは、この人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけて、その舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッパタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてください。
ありがとうございます。では最初のところですけど、イエス・キリストはこの人を治すにはすごい努力しますね。耳をその両、指をその両の耳に差し入れ、そして唾をつけて、そして深く息をつき、どうしてそんなに努力しなければならなかったでしょうか。他の時にはただ人を触るだけで、あるいは一言言っただけで人が癒されるのに、あるいはまた相手が数何キロ離れたところにいても一言言って、その人がリモコン奇跡もする時もありますね。あるいは あの女性のように長い間出血があって、でその後ろの房を触っただけで救われた。非常に簡単にできるのに、どうしてこの時にはこんな苦労しなければならなかったのでしょうか。わかりません。わかりません。あまり、わかりません。ある人がこう言うんです。この人の病気は何だったかというと、耳が聞こえず、舌の回らない人。耳と口がやられる。それは一番難しいというのは、人間同士のコミュニケーションは、そのコミュニケーションのための一番大切な手段、道具は耳と口です。それがやられたから。思えばザカリアという人がいましたね。ザカリアはエリザベトの旦那様で、エリザベトはマリア様のいとこです。幼子イエス様のところに出てくる人です。この人が天使に言われた、あなたの妻が子供を産むでしょう、ヨハネと呼びなさい。でザカリアが疑いました。本当ですか、私はもう年ですよ、私の妻も年です、しかも今まで子供を産むことができなかったので、本当ですかと疑ったんですね。疑ったので、この解釈もある、天罰として耳と口がダメになりました。 私は天罰ということよりも自然的な結果だったと思います。疑うと耳と口が、つまり人間関係の場合にも、人を信じなければその人とのコミュニケーションが切れるんです。話すことも聞くことも通じない。信じなければ切れる。で、ザカリアが数ヶ月経ってから子供が生まれて、その時には名前はヨハネと書いた。信じた時にはもう一度耳と口が聞こえるようになって、話せるようになったんです。ですから、でこの時にはこの人はやられたのは耳と口ですから、一番難しいのですよ、まあ、それにこだわらなくてもいいと思いますけれども、でも考えてみれば大事ですね、耳と口。ですから私たちの人間同士のコミュニケーション、神とのコミュニケーションは もちろんけれども、それは祈りのことで、別の話にしましょう。今人間同士のコミュニケーションについてです。口と耳と口、この2つ。耳というのは聞く、相手の話を聞く。で、口、舌は自分で話す。これについてこの間いつだったのか覚えてないけど、確かにここに話したことがありますけれども、多分忘れたでしょうし、あるいはもう一度これを読んで手短に聞くのはいつも心が痛いので、少し言ってみましょう。まず聞くですね。話し合う時には人間としてで何を聞くべきかと言いますと、まず相手が言ったことを聞くべきです。私が聞きたいことではなくて、相手が話したことを聞く。言わせたことではなくて、そして最後まで聞くべきです。ちゃんと分かってから反論すればいい。もう一つ、二番目、相手が言ったことよりも相手が言いたかったことを理解すべきです。相手が言いたかったこと、これはグーテの言葉ですけども、相手が何を言ったことよりも何を言いたかったということを理解できない人は子供っぽい。言ったことよりも何を言いたいということを理解できない人は子供っぽい。私たちは人の言葉を悪い方に解釈するのでいけない。なるべく良い方に解釈して聞くべきです。3番目、これも難しい。感情的になった相手の言葉の中から、感情的になった相手の言葉の中から真実の部分も聞くべきです。その話の中から真実の部分も聞くんです。当てはまる。ですから相手が感情的にやっているので、あるいは恨みの上で、あるいは妬みの上であなたに言い過ぎる時もありますね。それはそのまま全部言って受け入れるともうぺちゃんこになりますよ。ひどいこと言われてるから、それは削らなければならない。ところがその大げさの中にも真実のところもあるんです。当てはまるところがあるんです。火のないところには煙が立たない。それを理解するのは適当です。妥当だと。4番目、相手が遠慮して言わなかった部分も聞くべきです。ですから相手があなたその人に対して100点まで言おうとしてるんですね。いろんな悪いことをしてるので、間違ったことをしてるので、それを言って直しなさいと言おうと思ってるけれども、もう60ぐらい言ってからもうかわいそう、 かわい症もやめましょうと思って遠慮する以上ですという。でもあと40が残ってるんです。40点が残ってる。あなたがその40点が分かっていれば、大体分かっています。分かっていればそれも聞くべきです。言われなかったとしても聞くべきです。分からなかったら気にしなくてもいいけど。5番目、これが7、これが大切。あなたを愛してる人で尊敬してあなたの幸せと成長のために言ってくれる真実を聞くべきです。あなたをよく知ってて愛してて尊敬してる人は丁寧にアドバイスしてくれる、その真実を聞くべきです。難しいです。これは簡単みたいけど難しい。逃げられないから。この人は私をよく知ってるんです。で、恨みと妬みじゃなくて本当に私のために言ってることです。だから逃げられないので帰って辛い。でもそれを素直に聞くべきです。で、最後に相手の心を聞くべきです。心、分からなければ仕方がないけど、言葉よりも心。こういうふうに聞くんですね。そのためにこういうふうに聞こえるようにしましょう。今度話すときには2つの意見、違った意見がありますね。で、真実はまだわからない。2人の自分の意見を頑張ってます。そのときにはこうすべきだと思います。まず自分の意見を全体的な真理にしないように。自分の意見を絶対的な真理にしないように。ただの意見、暫定的に真実だと思ってますけれども、話し合ってから最終的に決めます。自分の意見を絶対的なものにしたら相手が同じように自分の意見を絶対的なもので、結局の頃のは話し合いではなくて力関係ですね。だから戦争がある。戦争が話し合いではなくて力。自分の意見をどうしても通したい。ですから絶対的なものにしない。それからその異なっているその2つの意見を協力的に使って真ん中にある隠れてある真理を探求することです。ですからその2つの意見を協力的に使って真ん中に隠れている真理を探求する。その真理は普通は妥協案ですね。妥協案、例えば彼が山が好き、彼女は海が好き、じゃあ夏休みはどこ行きましょうか。で、彼は八ヶ岳に行こうと、で、彼女は由比ヶ浜に行こうと、そこが喧嘩になるんですね。で、話し合って真ん中の真理、この真理は何かというと川口湖のようなところを泳ぎたければ泳げる、山に登りたければ富士山もあるし、や水峠もあるし、いっぱいありますので、妥協案、その妥協案を見つけるための話し合いで、その妥協案には譲らなければならない、ある部分を譲らなければならない。やっぱり八ヶ岳の方が山らしいですね。 下から抱きをする。で彼女は弓矢浜よりも、弓矢浜が湖よりもいいですね、海の。ですから譲る、ある部分を譲る、でも全体的には2人とも助かる、その意味で譲り合いですね。そのような話し合いする。ところが現実は厳しい。人間の諸悪の根源は邪魔する、エゴイズムと傲慢。エゴイズムと傲慢は話し合いの邪魔です。なぜかというと、エゴイストは得したいんですね、自分の利益を求める。だから自分の意見をどうしても通したいんです。そうしないと損する。エゴイストは損したくない、だから力に頼るんです。それで戦争が起こるんですね。まずエゴイズム、そして傲慢。傲慢、やっぱり私が負けたということは認めたくない、あなたの方が正しいということを認めたくない、私は正しい。そして話し合いでもって妥協して譲り合い、そういうことでかっこ悪い。力でもって打ち勝った、勝利した、やったぜ、そういうことがいい。そして戦争の時には戻ってくる兵隊、兵士たちはみんなに万歳万歳と言われる、それがいいですね。話し合いでもってするのがかっこよくない。高慢とエゴイズムは話し合いの妨げになります。だからこの世の中は戦争ばっかり、喧嘩ばっかり、よくない。愛し合いなさい。話し合うことは愛し合うことですね。そのために耳も口も正しく開かれるために、主よエッファタとおっしゃってくださいと祈りましょう。エッファタ、開け、耳も口も開けるように祈りましょう。で本当の人間関係と本当のコミュニケーションと話し合いができるように願いましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。
耳が聞こえず舌の回らない人を癒す。それからイエスはティトスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエッファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエスは人々に誰にもこのことを話してはいけないと口止めされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いていった。この方のなさったことは全て素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるように、口の聞けない人を話せるようにしてください。
ありがとうございます。少し考えましょう。 今度は8月25日の日曜日の福音をご一緒に考えてみましょう。ヨハネ6章60節から69節まで、ヨハネの60から69まで、はい、お願いします。
永遠の命の言葉。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに残るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。このため弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。そこでイエスは12人にあなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。
ありがとうございます。じゃあまず最初の方60節、実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようかと弟子たちが言った言葉ですね。弟子たちです。キリストに従ってた人たちの中から実にひどい話だというんですね。で、離れてもうキリストと一緒に歩けなくなったという感じだ。一般的の人ではなくて弟子ですね。なぜかというとイエス・キリストが何を言ったかというと、来週この話が出ると思いますけども、ご聖体のことをはっきりと言ったんですね。このパンは私の肉です。私の肉を食べない人は救われない。このことを聞いて私の肉を食べなさいというんですが、ひどい話ですよ。それは誰が信じるもんか。この人は頭おかしくなったじゃないですか。どういう意味で言ったのか、来週、多分来週それを考えましょう。でも今考えたいのはイエス・キリストの言葉には本当に分かりにくいことが多いですね。もしもキリストがもうちょっと、人気取りをやるほどでもないけれども、もうちょっと柔らかくしてくだされば分かりやすくなったのに、なんか露骨にいろんなことが、例えばご聖体のこと、ご聖体本当に信じにくいですね。分かりにくい。それだけではなくて、例えば自分が神であるということを言ったので非常に分かりにくくなるんです。もしもね、お父は神で私は神の子と、ご一番目で御子だと、 で聖霊は私の戦士だと教えたならば分かりやすかったんです。ところが私が神で聖霊も神で別々だというと非常に分かりにくい。あるいはご生体のことをもしもこのパンを食べるこのパンは私の肉のシンボルであり私のシンボルだと言ったならば分かりやすい。例えば日の丸、日の丸は日本ですでお辞儀するんですけれども日本ではない、日本のシンボルです。こういうふうにすれば分かりやすかったのに、イエス・キリストは本当に難しいことを言ったんですね。でも逆に忠実だった御父の言葉をそのまんま飾らないで分かりやすくしないでそのまま私たちに伝えました。しかも初代教会もキリストの言葉をまあまあと思ってもっと和らげたならば分かりやすかったはずですけれども、初代教会もしないんですね。キリストは神である、神の子だけではなくて神である、そして本誠の人間である、誠の神、そしてですからごまかさないんですね。福音は福音者たちはキリストの言葉に分からなくても忠実です。それを見ると本当に安心する。逆に分からなくてもこの人たちにはごまかしのない人は人ですからいいなと思って、でももっと考えてみれば私たちの信仰が結局天から来るんですね。神から来る信仰です。だから分かりにくいです。他の宗教が自然から生まれてくるんですね。分かりやすい。昔はねこのようなサークルで、私大学にいた時にみんな学生でしたね。だからよく合宿に行ってました。合宿土日は教会にいなくても休みでみんな合宿に行って、でいつか合宿誰かの友達のお坊さんが若いお坊さんが一緒に来ました。で私頼んだちょっと話してくださいね。で話してくださいすごく面白い。大体お坊さんたちは話がお上手です。すごくお上手、しかも言ってることは漢字を書いてすごく日本人のすごいピンとくるんです。自然から出てくるのでみんな学生たちも私はもうやばいなと思ってみんなみんなカトリックやめるかなと思ってでも残ったでもやっぱりいいですねと言ってたんですね。やっぱり自然から出てくる。私たちは天からキリストが生まれた時からそうですね。天使が誰がアナウンスしたかというと天使ですね。素晴らしいことを教えます。今日あなた方のために救い主がお生まれになった、その発表は天から来るんですね。人間からではないということは私たちの信仰は分かりにくい。でも本物ですね。本物だと信じています。人間が作ったものならばそれだけだったならば一つの哲学に過ぎないみたい。他の人間は他の意見があるので、これじゃなくて神からいただいたことですので、だからマリア様が聖霊から子供を生まれたということはすごく大事です。それはマリア様がピュアだったから男性で言わせたそういう意味ではなくて、救い主が人間の力で作られたものではなくて神からいただく、マリア様がいただく、私たちは人間の代表としていただく、でも上から来るんです。人間が作るものではない。キリストの教えも人間が作るものではなくて神から来る。そして救いそのものが人間の努力によって立法を守りさえすれば救われる権利があるということではなくて、 救いは恵みです。もちろん自分の努力は最低必要条件ですけども、それだけではじゃない、神の愛です。神に抱きしめられる。ですから実にひどい話だと言われる、ひどくはないけども、実に分かりにくい話ですけども、それにしても、それで続きがあります。で、たくさんの人がもうキリストから離れたことになります。それでイエス様は悲しいですけども、悲しい、そして困りますけれども、でも妥協しないんですね。言うべきことを言う。真理を伝える。で、12人に向かって、人たちに向かって聞いて、あなた方も私から離れていきたいか。本気で聞くんですね。行きたければどうぞ。そこでペトロが綺麗なことを言うんです。この言葉は私たちの前は、ご生態を配慮する前に言っていた言葉です。誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。今私たち言っている言葉は百人隊長の言葉です。一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべが癒されると。でも前は私今の方が好きですけども、百人隊長のことは、でもこれ前はこれも綺麗ですね。あなたには永遠の命のことがある。だから他のところで立法学者たちや他の先生たちはまあ立派なことを言う、よく説明してください、いろんなことを教えてくださるけども、永遠の命の言葉はない。あなたには永遠の命の言葉がある。どういうことでしょうか。これはまず永遠の命とは何かというのはよく分かりにくいから、何を言っているのかよく分からないはずですけども、ちょっと考えてみましょう。イエス・キリストが永遠の命とは何かということを説明するためには一つの比喩を使います。永遠の命は宴会です。夕食会、家庭、開かれた家族の食事会、みんなが親である神と一緒に分かち合って喜んで楽しく仲良く一緒に同じものをいただいている、その雰囲気は永遠の命です。愛、その雰囲気は愛の雰囲気ですね。助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って愛し合う、この雰囲気は永遠の命。面白いことに神の国という概念を説明するためにイエス・キリストが同じ比喩を使います。宴会、神の国は宴会です。ですから神の国と永遠の命は非常に似たようなことです。ところがですから宴会は キリストの教えでは私たちが死んだら神となるとは言わないですね。神に会う、神を見る、だけ神に抱きしめられる、自分が仏になるということを言わないです。神を見る、自分が残る、全然違った様子で完全に断った状況ではまさしく同じ人間は生きるということです。 どういう人間とは何ですか、火葬場から出てくることは人間はどこ行っちゃった、分かりにくいですね。でもそれ、その人間は生きる、体は消える、その人間は生きる。魂というのは、その言い方は今言わないんですね。昔は体と魂、体が滅びる魂が、あの魂の今の神学者たちがあまり使わない言葉で、その人間が生きる。で、人間とは何か分かりにくい。その人間が生きる。体が滅びても。でも、宴会だったならば、神と私だけではなくて、みんなと一緒にいるんですね。そして認める。その人を認めるということですね。キリストが教えてくる。ですから、今こそ幸せでまた会える。どういう形で会えるのかわからないけど、また会える。他の愛しい人々に。おまけに、永遠の次元には時間と空間がないはずですね。それでなお別れにくくなる。時間と空間の中で私たちの知っていることは全部時間と空間の中にあるんですね。それを取り除くと分からなくなっちゃうんですね。まあ、頭だけで考えれば少しできるんです。理解できるんです。つまり、時間を取り除けば何が残るんですか？今は残る。永遠の今。そして空間を取り除けば何が残るか。ここ無限のここですから、無限のここで永遠の今を生きるということは言えるんですよ。ところがそう言われるとなんか嫌だなと思うんです。なんか冷凍化されたみたいですね。バッとなってこう、これずっと永遠にこれ全然面白くなさそう。地獄はどうでしょうか。もっと面白いかもしれませんと思うぐらいですね。そうじゃない。まあ、説明としてはネメシギ神父様が私たちの神学の先生でしたけども、この、例を使ったんです。全速力で動いている扇風機を想像してください。すごいスピードで動いているので止まっている感じです。下手すると指を入れる。あまりにも速いスピードで動いているので止まっている感じです。その感じだと言いますね。永遠にこうなってるんじゃなくて、すごく生きているんです。愛してるんで、でも動かない感じですけど、とにかくわからないので、私たちは時間と空間を取り除くと何もわからなくなりますので、私はいつも思うんです。死んでからのことを神様に任せます。愛してくださる神様に委ねます。今この世の中の永遠の命を作って、神と愛し合って神と仲良く生きる、人間と愛し合って人間と仲良く生きる、自然と愛し合って自然と仲良く生きるという永遠の命と神の国を作りましょう。死んでから神様に任せます。今のことを考えましょうと思います。でも続けます。もしくは続けます。少しだけあの言葉は、私、あなたには、あなたは永遠の命の言葉を持っている。永遠の命の言葉は何でしょうか。永遠の命、つまり愛し合っている神と人間と愛し合っている、 その永遠の命に満ちた言葉です。愛に満ちた言葉です。他の表現で言えば、心の底から生まれる言葉。心の底には愛し合うという言葉があるんです。そこから生まれる言葉は永遠の命のある言葉です。饒舌より沈黙へ。この沈黙から言葉を、沈黙というのは黙ってるのは充実した沈黙です。充実した沈黙というのは、信じ、神を信じない人にとっては深いところの自分と仲良く話す、これは充実した沈黙です。神を信じる人にとっては充実した沈黙とは神と話すということです。つまり祈り、神と話し合う。そこから生まれる生まれる言葉は饒舌より沈黙へ。沈黙から言葉、その言葉は永遠の命のある言葉です。イエス・キリストも私たちも、もう一度じゃあ66節から終わりまでだけにします。66、はい、お願いします。
永遠の命の言葉。ところで弟子たちの
言葉は、66節から途中から、66、はい、
このため弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩かなくなった。そこでイエスは十二人に、あなた方も離れていきたいかと言われた。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者である。私たちは信じ、また知っています。
ありがとうございます。少し考えましょう。この10月5日は休校になりましたけども、その理由は、私その時には2つの結婚式があるので、2番目は3時からですので、ちょっとで、その後担当者会があるので、ちょっと大変限界ですので、ちょっと休校させていただきます。ではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お代々の御子イエスが祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。お疲れ様でした。ありがとうございました。また大丈夫。